ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第271回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
先週大阪から戻ってきた中の人ですが、いきなり体調を崩しましたね。仕事アレルギーでしょうか。
休みはまだ2日ありましたし。
では、風邪は大阪土産。
最初はちょっと喉の調子が良くないな、という程度でしたが、結構悪化して、久々にインフルエンザじゃない風邪でこんなに悪かったかもしれません。
しかも、ご家族も風邪をひいてちょっとこの週末は大変なことになってますね。
中の人は幸い回復に向かっていますが、模型サークルの集まりが重なっていたり、ちょっとタイミングがよろしくありませんでした。
今年は気候がちょっとおかしいのと、インフルエンザが例年よりも早く流行しているそうなので、皆様もお気をつけください。それでは、今回のニュースです。
ソーイジャパンは、8000mAh のモバイルバッテリーを内蔵する、一体型ノートカバー、充電カバー、SY106 を発売しました。地位によるワイヤレス充電のほか、ライトニング、USB Type-C、マイクロ USB の3種類のケーブルでの充電ができ、マルチポケットにスマートフォンを収納すると、持ち運びながらワイヤレス充電ができるとのこと。ノートカバーとしては、ペン差し、名刺入れ、チケット入れを備え、バインダーは6穴、A5 サイズの用紙を挟めます。また、留め具は 32GB の USB メモリーになっているとのことです。
スパイ道具のような多機能な製品ですが、セキュリティが厳しい場所の持ち込みはややこしそうですね。大容量のモバイルバッテリーが最近は安くなってきたので、ノートカバーとモバイルバッテリーの金額を考えると、この製品はちょっといいお値段なので、ちょっと悩ましいところではあります。iPad のケースで、こういう多機能なものだったら結構気になるんですけどね。
ヤマハ発動機は、第46回東京モーターショー特設爆速サイトを公開しました。通信制限に影響を与えないよう、シンプルなサイトとして提供されています。同社では第46回東京モーターショーが開幕する10月下旬は、毎月のスマホのデータ通信量が上限に近づく、いわゆるギガ死を迎えるタイミングであると指摘しており、シンプルな構造で、読み込みが早いウェブサイトを用意することにしたとのこと。サイトは、ネット黎明期に使われたテーブル組などを用いて制作されたとのことで、サイトの解説を案内する文書のタイトルも、ギガの足りない方に朗報。第46回東京モーターショーの情報を爆速でお届けします、と銘打たれているそうです。
阿部寛のホームページが浮かんだ人がいることでしょうね。実際に見てみると、本当に阿部寛のホームページ並みにあっという間にページが表示されます。展示会に出展されるモデルの情報や、ブースのコンセプトといった紹介は通常版と遜色ない情報量に仕上げられている、とのことで、確かに中身はかなりしっかりしていますね。
楽天モバイルは10月24日、無料サポータープログラムの SIM カードを受け取った一部のユーザーから報告が上がっている。回線開通がスムーズにできないというケースについて、公式サイト上で対処方法を案内しました。無料サポータープログラムで提供されている楽天モバイルの SIM カードは、対象機種に SIM カードを挿入した際、楽天モバイルのシステム上で認識し、回線開通を行う仕組みであるとのこと。今回の案内によれば、開通作業は楽天回線のエリアのほか、au 回線のローミングエリアであるパートナーエリアであっても可能。ただし、無料サポータープログラムの対象製品以外での利用、あるいは電波の弱い場所では正常に開通できない可能性があると案内しています。正常に開通できない場合はカスタマーサポートに問い合わせるよう呼びかけています。
案の定、といえば案の定ですが、やはり開通に支障するという事例が発生しているようですね。楽天の回線エリアはまだ密度的には他社とは比べるべくもないと思いますから、屋内では圏外になるなどの理由で回線開通ができないという事態は想定できますが、au のローミングエリアでも開通できるのに開通しないとなると、ちょっと別問題もあるのかなと思わないではありません。考えられるのは、楽天の電波のレベルが非常に微妙で、ローミングに切り替わるか切り替わらないかのギリギリのエリアで通信品質が安定していない場所で、アクティベーションがうまくいかないという事例はあるのかもしれません。今回のサポータープログラムでは、楽天の想定外の運用をする旨を公言しているユーザーが当選しているという話も聞くので、楽天が本来欲している情報がこのプログラムでちゃんと得られるのか、やや疑問を覚える面もあるんですけどね。今回のニュースは以上です。
それでは、いただいたコメントをご紹介します。今回はブログへのコメント、メールフォームからと割と盛りだくさんです。おねだりしてみるものですね。
言い方。
それでは、メールフォームからいただいたメッセージから。こんにちは。先日の augm 大阪、お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。毎朝聞いていただいている K の声の人さんです。かっこ笑い。受付時、目の前にいらっしゃったのに、後ろ向いてずっと話し込んでいて気づかずすみませんでした。懇親会ではお隣に座っていただき、いろいろとあれやこれやなお話ができて、今回もとても楽しかったです。年始はお忙しいとのことでしたが、次回は2020年1月25日でしたよね。ね、ね、ね、かっこ笑い。またまた、いつぞやお会いできる日を楽しみにしてますね。ではでは、また。と、ログ1103の人さんから頂戴しました。
人さん、コメントありがとうございました。大阪では中の人がお世話になりました。中の人が、バーなんとかってお店は楽しかったですか?と言ってました。次回はいつ参加できるか未定ですが、またお目にかかれるのを楽しみにしています。
続いてはブログコメントから。こんにちは。ダムの話は大変勉強になりました。こちら新潟では、信濃川があります。この信濃川は以前は氾濫がたびたびあり、大変だったようです。そこで、今から100年ほど前に信濃川から分水路を作り日本海へ流しています。それが大河津分水路です。今回の台風ではかなりやばいところまで来ましたが、なんとかギリギリでした。現在は、さらに拡張する工事中です。明日は我が身です。皆さんも過信せずに早めに緊急時は避難をするようにしましょう。
もう一つ。
こんにちは、AUGM 大阪お疲れ様でした。私は、なんとか仕事を休み、AUGM 東京へ初めて行こうと計画したのですが、今回の台風で中止になりました。残念。いつかこういうのに行ってみたいと思います。大阪はとても遠く無理なので。と、ボンバット959さんからブログにコメントを頂戴しました。
ボンバット959さん、コメントありがとうございました。前回の台風では広範囲にわたり、大きな被害が出てしまいましたが、さらに台風による大雨でダメ押しをされるというひどいことになっていますね。普段は、また川を掘り返してるな、くらいにしか思わないですが、こうした治水事業はこういう時のための備えですね。AUGM 東京は、次回の AUGM 大阪の前の週だったかと思いますが、年明けにリスケが決まったようですね。中の人も機会があれば東京にも伺いたいと思うのですが、これまでいまいちタイミングが合わずに行けていない感じです。いつか行けたら行きます。
続いてツイッターからいただいたコメント。
アローズも防塵対応ね。メモリーは大きく、2年はサポートしてください。と、白コリさんから10月21日にコメントを頂戴しました。
白コリさん、コメントありがとうございました。防塵については、最近のモデルは IP6X に対応していますからクリアしているかと思います。F01K が OS のメジャーアップデートに繰り返し対応したことで、珍しく事実上2年サポートすることになりましたが、これは継続してほしいと思います。ミドルレンジモデルが主軸になってきたことで、確かにメモリーの搭載量が心細い感じもするので、アローズ NX の復活に期待したいところですね。
ダムの放水、確かに言葉から受ける印象で誤解を受けそうですね。第 270.5 回を楽しみにしております。と、ブラックフォード2さんから10月21日にコメントを頂戴しました。
ブラックフォードさん、コメントありがとうございました。緊急放流という言葉はもう少しどうにかならないものかと思いますね。
ゆくもば第270回視聴しました。ソフトウェアからスーパーハードウェアまで、広い知識範囲に驚き。これからも配信楽しみにしています。CM つながりで聞き始めて、よかった。タックポッドキャスト、からのゆくもば、からの夜のゆいろく、からのログ1103、みんな違ってみんないい。と、ひとし奥山さんから10月21日にコメントを頂戴しました。
ひとし奥山さん、コメントありがとうございました。お聞きいただきありがとうございます。 CM については前回第270回で一度終了させていただいたんですが、また折を見て関係各所と調整の上で再開を考えています。
GM 大阪お疲れ様です。ポッドキャストファンのリスナーからするとたまらない集まりですね。毎回言ってるけど、いつかまた行きたいです。と、イクラムさんから10月22日にコメントを頂戴しました。
イクラムさん、コメントありがとうございました。毎回ポッドキャスト関係者が多い大阪ですが、今回は特に多かった気がします。最近あまり聞かない、ポッドキャスト番組が集結するイベントができそうな勢いですよね。先にも述べてますが、中の人も、大阪以外のイベントにも行けたら行きたいと思っているところです。イクラムさんのお近くのイベントでまたお目にかかることがあるかもしれませんね。
第 270.5 回を拝聴、AUGM 大阪へのご参加、ありがとうございました。主催 UG を代表してお礼申し上げます。サンクレストさんのキャットフリップは、名前だけで興奮します。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、10月23日にコメントを頂戴しました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。今回も、中の人がお世話になりました。キャットフリップ、名前が可愛いですよね。
にゃん。
つづみさんが何か悪いものを食べたようですが、今回のコメントは以上です。
ひどい。
人のセリフを取らないでください。
ゆくもばでは、皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ YUKUMOBA をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、グーブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は、数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に、中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中、イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページや、Twitter アカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。